特集、不妊治療の今、知ることが支えになる。不妊治療という言葉は知っていても、その実態までは知らない方も多いのではないでしょうか。近年、女性の社会進出やライフスタイルの変化による晩婚化、晩産化、喫煙やストレス、加齢に伴う精子卵子の減少など様々な原因で、不妊検査、不妊治療をする夫婦が 5.5 組に1組と増加しています。今回の特集では、夫婦を取り巻く環境の変化や不妊治療についての現状、また治療を経験した方の話から、夫婦それぞれの思いとその選択に向き合います。社会環境の変化による晩婚化、晩産化。国内で不妊治療や検査を受ける夫婦の年齢は上昇傾向にあります。この背景には女性の社会進出やライフスタイルの多様化などが挙げられます。こうした社会環境の変化に伴い、結婚する時期が遅くなり、妊娠する時期も先延ばしになる晩婚化、晩産化が進んだことが不妊の原因の一つとも言われています。実際、平均初婚年齢は、昭和50年には男性が27歳、女性が 24.7 歳でしたが、平成28年にはそれぞれ 31.1 歳、29.4 歳と高くなっています。また、初婚年齢の上昇につれ、第一子の出産年齢も上昇しています。昭和50年では 25.7 歳だった平均出産年齢が、平成28年では 30.7 歳と高齢化が進んでおり、結婚や子供を望む方の環境が大きく変化していることがわかります。社会進出の中心となる30代から40代の女性は、キャリアを積み上げ、責任ある仕事を任される時期と重なるため、仕事と不妊治療の狭間で苦しんでいる方も少なくありません。加齢に伴う卵母細胞の減少。晩婚化晩産化により妊娠の確率が下がるのは、加齢に伴う生殖機能の低下が原因とされています。女性で言えば、卵子の元となる卵母細胞は、母親の体内にいる頃に、約700万個とピークを迎えますが、その後は減少の一途をたどり、排卵が起こり始める10代前半には約30万個まで下がります。そして30代後半になると急速に減少し、卵母細胞の数が約1000個を下回ると閉経に至ると言われています。ただし、不妊の原因は加齢に限りません。不規則な生活や過度なストレスなどが与えるホルモンバランスの崩れのほか、子宮内膜症や子宮筋腫といった女性特有の病気など、様々な要因が不妊に影響します。いざという時に焦ることなく、日頃から産婦人科を受診し、自分の体を知っておくことが大切です。女性だけではない不妊の原因。不妊の原因は女性側の問題だけではありません。WHO、世界保健機構は、不妊の原因は女性、男性ともに半数ずつと示しています。また、一般社団法人日本生殖医学会によると、30代と50代の精子を比較した研究で、加齢とともに精子の数は、3% から 22% 減少。精子の運動率は 3% から 37% 低下するという結果が出ています。さらに男性にも無精子症や勃起障害などを抱える方が増加しており、夫婦で不妊について考える必要があるのです。不妊治療とは、1年経過しても妊娠しない場合は夫婦で受診を。避妊をせずに性交渉を1年以上継続的に行っているにもかかわらず、 妊娠しない場合は不妊と判断されます。しかし、妊娠率は加齢とともに低下するため、一概に1年とは言えず、体の状態に合わせて不妊治療の開始時期が早まる場合もあります。不妊の原因は多岐にわたるため、検査を受け、医師と相談しながら、それぞれの夫婦に合った不妊治療を進めていきます。主な治療法。タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精があり、手段や方法をより高度なものへ段階的に進めていくのが一般的です。タイミング法。排卵日の前にタイミングを合わせて性交渉を行う方法で、不妊治療の初めの段階です。場合によっては、排卵しやすくするための薬や注射などの治療が必要になることもあります。保険が適用され、1回の受診につき3000円程度かかります。人工授精。採取した精液から活発に運動している精子のみを回収し、排卵日に合わせて管で直接子宮内へ注入します。保険が適用されず、1回1万円から2万円程度かかりますが、市の補助を受けられます。体への負担や経済的負担が比較的軽いことから回数を重ねることができます。体外受精、顕微受精。体外受精は卵巣から卵子を採取して培養液に入れ、精子を加えて受精を待ちます。一方、顕微受精では、ガラス針の先端から精子1個を直接卵子に注入して受精させます。どちらも数日後、受精卵をカテーテルで子宮内に送り込み、移植します。保険が適用されず、1回20万円から60万円程度かかりますが、市の補助を受けられます。市民病院総合生殖医療センター長、安藤久夫さんにお聞きしました。昔と今の変化を感じて。昔は20代で出産する女性が多くいましたが、昨今病院を受診する方は30代後半が大半で、まだ大丈夫だと思っていた。自分の体に構えなくて、などと嘆きながら駆け込んでくる女性が増えています。自分の体を顧みなかった結果、不妊という病気に直面し、思い描くライフプランと現実とのギャップに悩む方も多くいると感じています。しかし、かつては手段が限られていた不妊治療も、この半世紀で医療の進歩により飛躍的に発展しました。平成28年には、人工授精や体外受精、顕微受精などの方法で、54,110 人の命が国内に誕生しました。全出生時の18人に1人にも上るこの数字は、不妊に悩む夫婦に大きな希望を与える結果と言えます。今や不妊は人事ではありません。まずは多くの夫婦やカップル、そして周りの方が不妊に関して知識を得て、今後の出産や子供について考える機会を持つことが、不妊への理解を深める一歩につながるのではと期待しています。安藤久夫さんにお聞きしました。私たちの体験談を生かしてほしい。不妊治療を受けて。不妊治療を受けた方々に、当時の治療過程や悩み、葛藤を伺いました。体験談その1。夫、拓也さん、41歳。子、雄星くん、3歳。妻、純子さん、39歳。不妊治療期間、8年。命を授かる方法の一つとして理解を。子供は2人欲しいと思い描いていた拓也さんと純子さん。しかし結婚を機に病院を受診して突きつけられたのは、拓也さんが精液中の精子の数が少ない房精子症、純子さんが子宮の内膜に類似した組織が 子宮筋の中にできる子宮腺筋症だという現実でした。顕微授精でないと妊娠は難しいと聞き、ショックで涙が止まりませんでした。と純子さんは当時を振り返ります。子供を望む気持ちが強かった純子さんは、可能性があるならとすぐに顕微授精を始めます。一度の採卵で得られた卵子は10個。この10個の卵子を受精させ、受精卵を1個ずつ子宮内に移植するのですが、1回の移植が約15万円と高額な上、血液検査などの検査費や通院費もかさみます。さらに治療経過が思うようにいかず、受精卵が一つ、また一つと減っていき、純子さんは焦りばかりが募っていました。一時は市販の妊娠検査薬を一日に5回も自分で試したり、スマートフォンで何度も顕微授精、妊娠と検索したりするほど、精神的に追い詰められていました。その結果、仕事も辞めました。そんな時、支えになったのは拓也さんの存在でした。妻の辛さはよくわかっていたので、多くは語らず話を聞くようにしていました。治療を始めて5年が経った平成28年、6回目の移植で純子さんはついに妊娠、無事に雄生君を出産しました。何度も治療をやめようと思いましたが、夫婦で支え合い、ようやく息子に出会うことができました。それまで不妊治療に対して複雑な心境だった純子さんの両親も、今では理解を示していると言います。ただただ子供が欲しいと願い、不妊に悩む私たちのような夫婦も多くいます。そんな時、選択肢の一つとして不妊治療があり、自然でも不妊治療でも、命を授かることができる喜びは同じだということを理解してもらえるといいなと思います。現在は2人目の不妊治療中です。体験談その1、純子さんの場合でした。不妊治療費を補助します。一般不妊治療費、人工授精、補助額、自己負担額の2分の1で、1年あたり上限4万5千円。特定治療支援費。体外受精、顕微受精、精子を採取する手術。補助額。体外受精、顕微受精は、1回上限15万円など。いずれも対象は、次のすべてを満たす方。1、夫婦の合計所得が730万円未満。2、治療開始時の妻の年齢が43歳未満。3、法律上の夫婦でどちらかが市内に住民登録がある。助成回数など詳細はお問い合わせください。申請は子ども保険課。電話39-9160。ピアサポート交流会。不妊や不育に関する悩みを話し合い、情報交換をします。2月21日金曜、14時から15時。ところ、保健所保健センター。申し込み、子ども保険課。電話39-9160。体験談その2。橋本翔子さん、仮名48歳。不妊治療期間1年。寄り添ってくれる存在の救い。橋本さんが不妊治療を始めたきっかけは、結婚前に受けたブライダルチェック。女性ホルモンや甲状腺機能など、体の状態を把握する検診で、8センチもの子宮筋腫が見つかりました。自覚症状はありませんでしたが、早めに自分の体を顧みていれば、と橋本さんは検診の大切さを訴えます。子宮筋腫の摘出手術後、不妊治療を開始します。 タイミング法から始め、人工授精、体外受精へと進めていきました。42歳という年齢を理解した上で、できる治療法は試そうと夫婦で決めましたが、1年半にすべての治療を詰め込んだせいか、自分の気持ちが治療に追いついていなかったんです。努力しても思い描くゴールにたどり着かず、終わりが見えない不安を感じた橋本さんは、4回目の移植で区切りをつけました。しかし気持ちの落ち着きどころが見つからず、すがる思いで訪れたのが、保健所内にある不妊不育専門相談センターでした。センターの助産師さんに、1年間よく乗り切りましたねと声をかけられ、今まで押し殺していた気持ちが一気に吹き出しました。気持ちが不安定になっていた私にとって、その言葉が一番の救いになりました。その後は自分自身の健康に心がけたり、仕事を始めたりと視点を変えるようにしました。そんなある日、妊娠が判明。橋本さんが44歳の時でした。すぐにあの助産師さんの顔が浮かび、妊娠を報告しました。専門知識があることはもちろんですが、私の気持ちに寄り添い、いろんな方法を示してくれました。不妊治療中は不安だらけです。その不安に対して一人一人に答えてくれる人がいる。それが何より助けになります。体験談その2、橋本さんの場合でした。不妊・不育専門相談センターをご利用ください。助産師や保健師などへ不妊・不育に関して相談できます。月曜から金曜日、ただし祝日を除きます。ところ、保健所保健センター内。問い合わせ、子ども保健課、電話 39-9160。体験談その3。坂本美月さん、仮名、28歳。不妊治療期間1年。欠かせない職場の理解。まだ20代だから大丈夫と、不妊とは縁遠いと思っていた坂本さん。しかし、不妊治療の経験があった友人や、姉の勧めもあり、病院を受診した結果、タイミング法からの治療を始めることになりました。結婚から1年経っていませんでしたが、周りに妊活をしている友人も多くいたので、早い方が良いと思い、夫婦で決意しました。治療としては、初めの段階と言われるタイミング法ですが、坂本さんの場合は、卵胞を育てる薬の服用や、排卵誘発剤の投与、性交渉後、3時間以内の受診、受精卵を着床しやすくする薬を1日3回服用するなど、時間的、経済的、精神的にも想像をはるかに超える厳しい治療でした。当時、正社員として働いていた坂本さんは、仕事をしながらの治療は難しいと判断し、上司に辞職の相談をします。はじめは、なぜ辞めないといけないの?と理解できない様子だった上司も、通院回数や投薬による副作用などをすべて話すと、初めて聞く内容に驚きながらも理解を示してくれました。坂本さんは話し合いの末、仕事量や勤務時間に配慮してもらい、パート勤務として働くようになりました。不妊について考えすぎないようにしながらも、自分のための時間を持てるようになったほか、夫との時間も増え、少しずつ気持ちが楽になっていったといいます。通院回数が増えると職場に迷惑がかかり、仕事を辞めるという選択をする方もいます。私も職場の男性に話すことに初めは抵抗がありました。でも、不妊治療は子供を授かる一歩であって、特別なことではありませんし、これから働く女性が増えるにつれて、同じような悩みを持つ方も多くなると思います。 こうした社会環境の変化に理解を示してくれる職場が増えていくことを願っています。体験談その3、坂本さんの場合でした。妊娠は自然とできるもの、不妊治療は年齢が高齢になってから、など自分の価値観で判断していませんか。女性の社会進出などによる晩婚化、晩産化など、社会環境の変化の中で、希望や不安、悲しみといった様々な感情、葛藤を乗り越えながら、不妊治療に取り組む方、また子供を授からず治療を終えた方などが私たちの周りにはいます。不妊という現実と対峙し、自分なりの選択をした方たちのその決断に理解を深めてみてください。その一歩が今後誰かの心の支えになるかもしれません。以上、不妊治療の今、知ることが支えになるに関する問い合わせ。子ども保健課、電話 39-9160。